ミュウミュウの声の不思議。皆さんこんばんは。今夜もラジオを聞いてくださってありがとうございます。今夜のゲストは2回目のご出演の栗原智子さんです。自分らしく素のままで楽しみながらセルフケアを伝える達人です。前回はリアルでお会いするのが初めてで、ラジオでおしゃべりした後、夢だった帝国ホテルでノースリーブを着てランチするを叶えた日にもなりました。今日はまたどんなお話が聞けるのか、とってもとっても楽しみです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
早速呼んでみますね。くりちゃん、こんばんは。
ミュウミュウ、こんばんは。
2回目のご出演ありがとうございます。
こちらこそ2回目の機会を与えていただいて本当にラッキーだなって思っています
ね。なんかジャストタイミングで言ってくださったんですけど、くりちゃんから改めて自己紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。2回目となります。佐藤式リンパケアのセルフケアをお伝えしております栗原智子と申します。前回は7月17日、うん、母の誕生日にオンエアというとっても奇跡的なタイミングでお話をさせていただきました。今日はまたその後の私を話せる機会をいただいてありがとうございます。あの時は、ノースリーブを着て帝国ホテルでランチをするという夢もミュウミュウと叶えられてとっても幸せな一日になりました。あの時も母に手紙を読んだんですけれども、うん、まあ、今さっきまで私の横で喋っていた母が 2,3 分後にはこう命さえも危ないような状態になったっていう現実を目の当たりにして、やっぱり今の自分を生きるっていうことをとてもそれが大事なんだっていうことを突きつけられたような、気持ちでいっぱいになりました。うん、今も会話はほとんどできないんですけれども、できないからこそ私が幸せに生きるということが最大のご恩返しだと思って、自分にできるセルフケアを精一杯お伝えしているところです。
うん、なるほど。そう話すくりちゃんが今キラキラです。
ありがとうございます。
あれからね、結構7ヶ月ぐらい経ってるのかな。どんな感じで講座とかくりちゃんのやりたいことね、叶えてきましたか。
あの後も、お家用のイヤフープっていうね、布でできたイヤフープを、まあ個人的に会ってお会いした時に渡したり、あるいは郵送したりしながら少しでもこう知ってもらえる機会を作ってきました。でそのおかげもあって、皆さんの応援もあって、その後もうちょっと深く知りたいなっていう人にはワンデイ講座を、そして念願のその習慣化できる、みんな応援してこう自立してほしいな、自分の体をこう大切にする、それが毎日毎日できる人が増えてほしいなっていう念願の3ヶ月講座をスタートすることができました。
パチパチパチパチ私も受講者です。
ありがとうございます。そんな中で一番は、私もこう振り返ってみると若い時からこう足がむくんでいたり 内反射子でこう魚の目ができて靴を履くたびに痛かったりって、うん、そんな時にすぐ楽になる方法はないかなって思って、うん、結局自分がとってもせっかちで面倒くさがり屋なんだなって思ったんですけど、うん、その場ですぐ変わりたいなっていうところからセルフケアに興味を持って、今ちょうど佐藤式に出会って10年目です。
おお、10年。
うん、あ、2011年の12月にテレビで、たまたまつけたテレビで佐藤先生が話をしていたのを聞いてその場ですぐパソコンで検索をして、
いや、その話、
そうなの、
何回聞いてもびっくりするわよね、その出会い方、ね、
そうだよね。あの時テレビをつけていなかったら今の私はありません。
うわ、すごいですね、そう思うと、
うん、でそんなところから、あの、自分で自分の体をケアするとこんな風に変われるんだって、
うんうんうん、
自分の手で変えることができるんだっていうことにもうハマっちゃって、
うんうん、
自分の体で実験実験って言いながら、うん、いろんなケアをして、でも今思うとその頃はこう自己満足、
うん、
自分が変わって嬉しいっていうところから、うんうんうん、おととしの7月ですね、
うん、
これみんなと一緒にやったら面白いよねって、みんなもきっと楽しいはずだっていうところで、うん、こう気まぐれ講座っていうのをやります、
うん、
今度はこんなのやりますとか、
うん、
今度お尻筋を動かしますとか言いながら、うんうん、まあ、呼びかけたら、うん、まあ、延べで約100人ぐらいの人が参加をしてくれて、うん、これはケアを伝えながら、もしかして私は一緒にこの自由に動く体ね、
うん、
楽しみながらやれる、そんな仲間を作りたいんだな、
うん、
もしかしたら私ちょっと寂しかったかもしれないなって、
あ、そうなんだね、
そんな自分に気づいて、あのお伝えするっていうことが とってもこう楽しく、
うん、うん、
自分の人生の本当の一部に落とし込めたなって、
うん、
そんな感じでこの7ヶ月ぐらい過ごしてきました、
うん、本当にね、クリちゃんが、私もね、あの講座に入ってるんですけど、クリちゃんが伝えてくれながらこう話してる時の目がキラキラしてるのと、みんながあの効果を伝えるとクリちゃんが嬉しそうでね、もうすごくいたずらっ子みたいな、でしょみたいな、やったみたいな顔であの喜んでくれるし、その日は都合が合わないっていうとなんか違う振り替えをね作ってくれたり、動画を送ってくれたり、なんかみんなの変化を一緒に楽しむっていう話を今聞いて、なるほどって思いました、
うん、やっぱりそれが一番のエネルギー、
うん、
出会えてよかったな、ご縁があってよかったなって、
うんうんうん、
多分セルフケアしながらそういう仲間がいるって、うん、その人間関係というかご縁というか、それが一番の私の人生の宝なんだなって、
うんうん、本当ね、うん、あのリスナーの方でね、さっき夢を叶えてノースリーブですね、まあ、なかなかのお年なのにノースリーブでランチってどういうことって思ったかもしれないけど、私の悩みは巻き方で、肩が内側に入っていて、こんなノースリーブなんか一生着れないって言ったら、クリちゃんが大丈夫着れるわよってね言ってくださって、であのセルフケアしたらなんとなく姿勢が良くなって、本当にあのノースリーブ着れるかもって言ってね、それを叶えたり、あと私ね、食べたりお話したりすると顎がカクンカクンなってたんだけど、あのクリちゃんのセルフケアでね、すごく今は全然顎がカクカク言わないのね。で気がつくと、あの目まぐるしいスケジュールも足も腰もちゃんと動いてくれるし、いつもありがとうってね、セルフケアしてるので、セルフラブの具体的なやり方を教えてくれたのがグリちゃんかなと思って感謝しています。
ありがとうございます。やっぱりあのやりたいことをやりたい時にできて、会いたい人と会いたい時に会える、そんな自由な体が欲しかった。もう制限がなく、 自由であるっていうことがすごく自分にとってはこのセルフケアにこだわったポイントかなって思っています、
素敵ですね、で一緒にねセルフケアしている方の今日ねメッセージをもらってるんですけど、一旦ここでシングルを挟んで、クリちゃんにメッセージをね、聞いてもらいたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。
はい、嬉しいです。
じゃあジングル一旦入ります。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
はい、じゃあ早速メッセージ聞いていただきますね。
こんにちは、はまちゃんです。みゆみゆ、このような機会をくださってありがとうございます。クリちゃんにメッセージが送れるということで喜んで今録音をしています。クリちゃんとは音楽が大好きな仲間ということで、音楽をね聴きに行ったりすることもあったり、あとセルフケアを学ばせてもらってから緩む時間を持てるようになっていることがとってもありがたいです。ピアノもと随分弾きやすくなってきたなっていうふうに感じてます。自分の音が緩むことで聞こえてくるようになってきたんじゃないかなっていうふうに思ってます。これからもねどんどん緩んでいきたいと思うので、またいっぱいサポートさしてもらおうかなっていうふうに思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。
クリちゃん、いつもセルフケアを教えてくださりありがとうございます。クリちゃんに出会ったのは4年ほど前、顎関節症で食いしばりのある私に友人が家用イヤフープを教えてくれたことからでした。歯医者さんで作ったマウスピースもすぐに噛んで壊してしまうくらいだったのに、今食いしばりはほとんどなく歯がすり減っていません。そしてイヤフープはつけているだけでキュッと小顔になるので、ズームの時の必須アイテムになっています。飛行機で長時間移動した時には足サワサワで楽になり、足指ワイワイで夫の座骨神経痛も改善。いいこといっぱいのセルフケア、これからもいろいろ教えてください。さくらでした。
クリちゃんへ。クリちゃんのセルフケアを受けて顔がスッキリしたり、ウエストが細くなったり、開脚がより深められたり、砂糖式セルフケアの即効性にいつも驚いています。そわそわするだけなのに体が緩んで整って、眠くなってうとうと、そして一番びっくりしたのは花粉症のセルフケアです。そわそわするだけで本当に症状が軽くなってびっくりしました。先日も体調を崩して休んだ後に咳だけ残ってしまい、仕事に復帰するのに嫌だなと思っていたら、クリちゃんに花粉症のセルフケアをすると良いことを教えてもらい、鎖骨をサワサワしたら、なんと復帰の日に咳を気にすることなく仕事ができました。クリちゃんの優しくて面白い誘導が大好きです。いつも本当にありがとうございます。鈴木恵子。
クリちゃん、こんにちは。セルフケア講座では丁寧な対応と楽しい時間を本当にありがとうございました。自分が一番変化を感じたのは、太ももや膝上の腫れがすっきりした点です。あと、顎関節、首肩の痛みは、仕事の合間でもできるケアをしながら、痛みが楽になることを日々感じています。体に優しく働きかけると、体はそれに応えてくれることを体感できたおかげで、もっと良くなりたいと思い続けることができています。クリちゃんと皆さんで、体の変化を褒め合ったり応援し合ったり、あの時間がとても楽しかったです。クリちゃんのセルフケアが必要な方へどんどん伝わりますように。丁寧かつ面白いクリちゃんが大好きです。カオルチンより。
クリちゃん、いつも朝活に参加してくれてありがとう。私が話すときに真剣な表情で聞いてくれたり、 とすごいね楽しそうに聞いてくれたりするそのクリちゃんの表情に助けられて今でもね続けることができてます。で最近ようやくクリちゃんのセルフケアが受けられて本当に緩むのがね力を抜くのが苦手だったんですけど耳たぶ回しで全身の力をねふわーっと抜くっていう方法を手に入れておかげさまで前より体調がすごく良くなりました。で、私みたいにねもうやりたいことが多すぎて前って突っ走る人には緩むことってすごく大事なのでぜひねこれからも伝え続けてそういった力が体に入っちゃってねしんどい思いをしている人をどんどん助けてあげてほしいなと思います。本当にね出会ってくれてありがとう。これからもクリちゃんの活動を応援しています。ゆっこでした。
はい、クリちゃん聞いていただきました。
いやもうすごく嬉しくって涙いっぱい出ちゃいます、
うん、
なんか自分にはこうできることがないなっていうか何かやると結構ミスしちゃったりね組織の中だとこう、みんなに迷惑かけちゃったりする自分があって嫌だなって思いがずっとあったんですけれども、
うん、
このケアに出会ってあ自分も変われるっていうところから始まってねそれをお伝えしようってなった時にこんな風にこう感じてくれてる、
うん、
人がいてすごい嬉しいしセルフケアを通してこういう仲間がやっぱり自分の人生の一番の宝なんだなって今メッセージを聞きながらとっても感じました。ありがとうございます。まあ、みゆみゆも言ってくれたけれどもセルフラブ、うん、自分をだからその時の自分っていうのは自分を責めていてこんなこともできないあんなこともできない自分だったんだけれども、うん、そうよく自分を愛してっていうけどどういうふうに愛していいかわからなくて、
うん、そう、
まあ、いろんなねやり方思考とか感情とかいろいろあるけど体ってこう実体があるので、
うん、
優しく触れたり呼吸をしたり今出てきてる撫でたり揺らしたりする方法なんだけど、うん、そういうお手入れのね習慣をこう身につけましょうってあと体の動かし方はこんな風ですよってこんな風に動かすといいですよっていうことをいつもお伝えしてるんですけども、うんまあ、そういう中で、うん、毎日こう自分の体をケアしていくとこう気づかなかったものに気づけるだなっていうことを最近はすごく感じるようになりました。ないないと思って自分探しを、うん、そう何十年もしてきたんだよねちょっとやりすぎだよね。でもそれでもそういうことに出会ってこういうふうになれたっていうことはすごくラッキーだったなと思うし、
うん、
その自分の体の中には
うん、
たくさん生きるこう機能がね、
うん、
あるんだって、
うん、
今までそれが使えてなかっただけ、
うんうん
うん、ちょっとほこりをかぶってたり
もうね、うん、ある意味ね、
うんうん、ちょっと違う使い方をして困らせていたり
うん、
うん、そうしただけだったんだっていうようにこのケアを通して気づくことができた時に
うん、
自分の中には、
うん
まあ、いろんなものがもうすでにあるんだって、
うんうんうんうん、
それに気づけたっていうことが一番大きかった、
うん、なるほどね。クリちゃんが言ってくださってこれからはどんなことをしていきたい叶えたいって聞いた時に今の頑張るっていうところからもうすでにあるっていう気づきのケアをね伝えていきたいってあるに気づくを伝えていきたいんだっていうことを言ってくださったんですけど今言ったようにね今参加者の方からもいっぱいお声もらったけど私とクリーちゃんをつなげてくれたねマリアさんもセルフケアのね方だしご自分が健康になって10キロも体重をね落としたということでいろんな方にやっぱりクリちゃんは自分を愛する具体的にどうやってやったらいいかっていうことを伝えるやっぱり使命を持っているのかなっていうふうにすごく今日感じました、
う ありがとうございます。なんか、やっぱり探しに行っちゃう、自分の外に探しに行ってたんだけれども、
うん、
考えたら自分の中内側に、
うん、
ちゃんとあったんだっていうことを、体をケアしていて、ここはこんな風に動かすとこんな風に感じるとかね、ここはちょっと今日ピキピキって言ってるとか、そういうことを一つ一つこう見ていることで、その感覚が磨かれるようになった。
感覚がね、
やっぱり自分の体なので他の人には味わえないから、
そうね、だからね、私も本当不思議なんだけど痛いとこがないの。やっぱりね、ぎっくり腰を定期的にやったりとか、こうがカクカクなったり、腰が痛かったり、肩がすっごく重かったり、そんなずっと何十年もやってたんだけど、ここ何年も、それこそクリちゃんのセルフケアをね、耳マウスから入って、そっからね、本当にね、今、肩がガチガチとかぎっくり腰とかないもんね。ここがやっぱり今改めてすごいなって。
ありがとうございます。だからもう すでにあるんだって分に気がつくと、なんていうかな、好き勝手にわがままにこう自分を生きる人を増やしたいっていうかな。
ああ、それいいね。好き勝手にわがままに生きる人。
なんか私たちが子供の頃は好き勝手とかわがままはいけないことっていう感じだったんだけども、まあ人に迷惑かけたりっていうことではなくって、もっと自分を出して、でもそのためには体がこう整ってスタンバイしておかないとそれができない。なんかやりたいと思った時に、なんか今日はね、それこそ肩が重いとか腰が痛いとかってなってたら、そういう自分になれない。だからいつも私はこう好き勝手に自由に飛び回れたりできる自分でありたいので、毎日こう体をケアして整えておきたいなって、でそういう人に癒していきたい、そういう仲間を増やしていきたいって思ってます。
私はクリちゃんに私からも一言いいですか、
はい、
クリちゃんお誕生日おめでとう。
ありがとうございます。3
月2日がお誕生日なんだけど、このオンエアは、3月もうね、5日なんですよ。5日と12日だから、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
出会ってくれてありがとうございます。
いえいえ、それは私の言うセリフで。
クリちゃんどうでしたか今日ラジオ、あとね2分ぐらいになったんですけど、
はい、年を重ねるのがに不安がなくなりました。ミュウミュウも言ってたけど、どこかが痛いとかね、そういうこともなく生活ができるのがとってもありがたくって、年々年は 重ねるけど若返っていく。子供の頃のようなその好き勝手でわがままな自分に慣れていくっていうことが、とっても嬉しくって、そういうことをみんなが感じてくれたら、もっと世の中もね、良くなる。それぞれのね、得意とか、やりたいことを思う存分できる人がね、増えたら
いいな、いいよね、思う存分何かでこう我慢したりとか、しないで自分 のちゃんと声をよく聞いて、わがままに、でそのためには健康な体がないといけないもんね。
本当、
いや、クリちゃんの使命もまだまだありますね。なんかね、クリちゃんに今一番楽しいことは何って聞いたら、クリちゃんは学校にね、お仕事に行ってらっしゃるんだけど、子供たちにおはようって声をかけるとき、それがね、本当に楽しいし嬉しいんだっておっしゃってましたよね。
そう、先日も1年生が私の仕事に興味を持ってインタビューに来てくれたんですけれども、はい、やっぱり子どもとね、こう笑顔でいろんな話ができたり挨拶ができたり、こう目を見てね、その瞬間がすごく 嬉しくって、毎朝あの横断歩道のところ交差点に立って、
うん、
おはようって声かける、その時間がとっても幸せです。
ねえ、うん、そうなんだ。そうやってリアルにあの子どもたちと触れ合える時間って嬉しいですね。
うんうんうんうん。
あとね、これも思ったの、クリちゃんがあのピアノの先生から、クリちゃん歌もやってらっしゃるから、うんうん、声が響いてるねって言われて褒められたことが嬉しかったって。
そう、私はあの趣味で、川口市民合唱団っていう混声合唱の合唱団に入ってるんだけれども、その指導者のね先生からも声が深くなったねって言われて、うんうん、先日もあるピアノの先生からズームで対談し、うん、あのお話ししてたら、
うん、
声が響きますねって言われたので、あの里式は口腔が広がる、お口の中が広がるケアなので、呼吸しやすくなったり声が出しやすくなったり、あるいは嚥下が逆に飲み込みがねしやすくなったりするんだけども、そんな風に自分の趣味にもね、あ、これが生きていてすごい、もう楽しさ倍増、
うん、あ、すごいすごい、私たちも声でつながったじゃないですか、はい、うんうんうん、それをね本当ご縁を感じますね、
うん、最後までこう自分の喋りたいこと、自分の思いが伝えられる今日のこの機会もいただいたし、うん、自分の声で自分の夢を語れるっていうのはとっても幸せです、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ本当に最後の、2分切りましたけど、2つ目の夢ぜひここで発表してください。
はい今までお伝えしてきた、うん、ようにこう頑張るケア、
うん、
頑張って何かを手に入れようとかしてきたんですけど、私も、うん、頑張らないといけないみたいなね、
うん
うん、頑張ればなんか手に入ってって思ってたんですけど、そういう頑張るっていう、頑張るケアから気づきの、
うん、
さっき言った自分にはすでにあるんだっていうものを、体のケアを通して感覚を磨いて、あ、私にもここにもあった、ここはこんな風に働いてたんだっていうことに気づくケアに、そんな風なケアをこれからお伝えしていきたいなって思います。
パチパチパチ。そして次の目標はカクテルドレスで、
あ、そうです、
ね、山で写真を撮る、
はい、
でしたよね、
はい、ありがとうございますね。山に行ってカクテルドレスで、でもそういうことができる仲間がいて、うん、そういうことを提案してくれる人がいて一緒に行動ができる、まさにあの今私が今語ってきたね、これが実現する、うん、そういう年になっています
ね。え、楽しみにしてます。じゃあクリちゃん、はい、改めてお誕生日おめでとうございます。じゃあクリちゃんからメッセージをいただいた5人に改めてあのクリちゃんからメッセージ返しをしてエンディングします。
はい、ありがとうございます。5人の皆様、もうなんか涙涙で聞かせていただきました。とっても嬉しかったです。浜ちゃん、あのピアノを通して、もっと表現がね豊かにきっとなる、そういうねあのご教室になっていくと思うので応援しています。それからさくらちゃん、さくらちゃんはずっと地球の裏側にいた時から私のねケアをやってくださって、それがとってもためになった、よかったって言ってくれたのがすごく私の力になりました。けいちゃん、いつもあの私の笑いのツボを掴んでくれて、あの本当に丁寧にね真面目に一生懸命やってくれたので、あのいろんな結果が出たんだと思います。いつも応援ありがとうございます。かおるちん、ほんわかした優しい感じでその一個一個ね伝えてくれる、かおるちんの笑顔がすごく心に残ってます。今度阿蘇に遊びに行きます。よろしくお願いします。ゆっこちゃん、私は朝活に参加して人生が変わりました。そのゆっこちゃんに受けていただけるっていうことがとっても嬉しかったです。5人の皆様、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
リスナーの皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご協力いただいた仲間の皆様、メッセージありがとうございました。